皆さんおはようございます。今の特別賛美歌について私も言おうと思ったんですが、全て言われてしまいました。本当にですね、一人の女性がカラッカラに虚しさを感じている中、イエス・キリストと出会って人生が変わったという物語です。そこから彼女の人生が変わって、さらに彼女の住んでいる町中の人の人生が変わったという、すごいお話があります。いつの日か皆さんと共に学べたらというふうに思います。さて、9日間連続の講演会も2日目です。まず最初にですね、皆さんに、質問します。あなたなら買いますかという質問です。で、今からこれはですね、本当ではないんですが、本当のこととして聞いていただいて、真剣に考えていただいて手を挙げてほしいんです。私だったら買う。で、この時にですね、どうしても周りの目が気になると思います。あの人買っちゃうんだ。で、これはですね、実はイエス・キリストを信じるこの決断にも必ず周りの目は私たち気にしてしまうんです。しかし、どうかですね、自分はこれを買うという決断のもとですね、手を挙げてほしいんです。何を買うか、それはここにある一本のペンです。このペンを買っていただきたいんです。50万円真剣に考えていただいて、50万このペンを買っていただける方、今手を挙げていただけますか。本当ですか。いや、本当だと思います。はい、では説明させてください。このペン、インク、赤、緑、青、黒、消しゴムもついてます。シャーペンもついてます。芯、生涯保証、つまり赤がなくなりましたすぐ送られます。消しゴムがちょっと少なくなりましたすぐ送られます。あなたが生きている生涯、消しゴムからインク全部保証です。これはですね、ここにゴムの、ついてるんですが、ゴムなくなってしまいました。このゴムなども全て保証、一生涯50万円今日現金を持ってきてくださった方いますか。正直に手を挙げてください。生涯保証、はい。もう少しこのペン説明させてください。次の、皆さんが大好きな、実は三育フーズという私たちのですね、協会が提携している食品会社があります。毎月3000円券、生涯毎月3000円分、皆様は三育フーズからいろんなカタログがあります。3000円分無料で差し上げます。生涯です。このペンを50万円で購入していただけるなら。さて、お、ありがとうございます。ありがとうございます。お、ありがとうございます。はい、数名手を挙げてくださいました。でも、おそらくまだ皆さん、いや、三育フーズ、もう少し欲しいということで、まあ、もう少しですね、このいろいろなところにある毎月コンビニ、全国どこでもいいです、コンビニの3000円券、これも生涯プレゼント、このペンを50万円で購入すれば、毎月3000円かける12で1年で3万6000、あと何年いけるんだ、計算してください。いますか。はい、ありがとう。50万円ですね。はい、忘れませんよ。はい、それでもまだおそらく半分以上の方は手を挙げてません。まだもう少し、もっといいのがあるんではないか。最後です。ジャパンエアライン、 JAL でどこでも旅行券、年1回プラスあなたが買えば家族も OK、 これ書いてないですよ、生涯。もう一回言いますよ、 JAL がこの全世界に、国内も全世界に飛んでます。その JAL に年1回このペンを持って JAL のカウンターに行って、すいません、パリに行きたいんですけど、あ、よろしい、何名様ですか、家族4人です、どうぞ、年に1回生涯このペンを出せば、あなた方に、皆さんにプレゼント、生涯あなたが持っていれば家族がどんなに多くても大丈夫です。全員年に1回無料でいける、このペンを50万円で買う方いますか。おお、いけられましたね。はい、それでもまだまだ、それでもという方いますか。もう一歩欲しい、実はこれ以上はないんですが、私が考えてきたのはですね、さて、私がここで何を皆さんにお伝えしたいかと言いますと、最初に50万円って言った時、誰一人手を挙げません。私も絶対手を挙げません。しかし、聖書の神様を知るということは少し似てるんです。 え、そんなことも、そんなこともって、どんどんどんどん新しい発見、そして新しい恵みというんですが、が私たちに与えられていることに気づくんです。で、クリスチャン、私はクリスチャンですが、クリスチャンの私も、この聖書の恵みを全部知っていますなんて到底言えません。知らないことだらけなんです。しかしそれをどんどんどんどん発見していくのが、この聖書を学ぶことであって、クリスチャンの人生を生きることなんです。なので決してですね、すべてが分かってからじゃあクリスチャンになるのではなく、分からない。でも私にとってこの人は何かしてくれる。先ほどの井戸の女性じゃないですけど、私の渇きを潤してくれる方。それを信じてスタートすることが、キリストとイエス様と歩む一番大切な第一歩なんですね。でぜひこの9日間、今2日目ですが、9日間を通してですね、このイエス・キリストという方、そして神様という方を知っていただきたいと思うんです。さて、昨日はこの世界を神様というデザイナーが作って、そしてその人間も神様にかたどって作られた。神様が何かをデザインしたということは目的があるということを話しました。生きる目的がある。目的を知るための聖書の学びでもあるんです。そして神様はケアギバー、つまり世話をしてくれる。作ったから最後まで責任を持ったあなたたちを導いていくよ。これが聖書の神様の私たちに対する大きな大きなメッセージです。一枚の写真をお見せいたします。この写真を少し見ていただいて、何か感じますか？で、この写真からこれを描いた人の性格、結婚しているのか独身なのか、優しいのか怒りやすいのか、裕福なのか貧しいのか、伝わりますか？おそらくですね、この絵を見ただけでは伝わらないと思うんです。何かしらの情報、コミュニケーションが必要なんです。この絵を描いた方はコルネリウス・ブラッケン・ジュニアという方です。先ほどの絵とはちょっと違うんですが、彼はホームレスでした。で、ホームレスだった彼が絵を描いてみたところ、周りの人にすごいね、なんかいいね、味があるねということで話題になり、そして今ではですね、彼の一枚の絵がですね、アメリカの大統領のホワイトハウスというところに飾られているそうです。確認はしてないんですが、そういうふうに情報がありました。情報が必要なんです。この絵を描いた方がどんな方か、で昨日学びました、神様ってどんな人なの、でそのどんな人なのということを教えるために、神様は一通の手紙を私たちに与えてくださいました。で、手紙がこれです。 From God to you、 あなたから、神様からあなたへの手紙で、よくこれをですね、神様からのラブレターというふうに私たちは言います。さて、正直に手を挙げていただきたいんですが、ラブレターを書いたことのある方いますか？あれ、嘘つきだらけですか？本当ですか？ラブレターを一度でもいいので書いたことの逆にない方で、お、なるほど、いますね。はい。じゃあ、まあ逆にも全員手を挙げてる。ってことは、今手を挙げてくださらなかった方は全員書いたことのあるということだと思うんです。さて、ラブレターを書いた時の心をですね、ちょっと思い出してほしいんです。ラブレターなので、もちろん愛を伝える、何か好意的なものを伝える手紙です。何を考えて書きますか？これを読んだ彼、彼女が、はあ、もう迷って、いや、こんなのじゃダメだ、とか言ったりして考えると思うんです。で、聖書のこのラブレター、聖書には一体何が書いてあるのか。で、これをですね、もう、聖書はすごく分厚いです。ある方が言いました。聖書を読むには、ぶっ続けで72時間あれば読めるというふうに言ってます。ぶっ続けで寝ないでですね。ぶっ続けで72時間。しかしそれはもう本当、集中力もおそらく切れてしまうので、なかなか全部読めない。じゃあ聖書、基本的に何が書いてあるんですか？一つの聖句を紹介いたします。リビングバイブルという聖書の、からの、引用なんですが、あなたを生かすために他の者が犠牲になった。あなたが生きるために他の人が犠牲になった。あなたの命を買い戻すために他の者の命と交換した。私にとって、私っていうのは神様です。私にとってあなたは高価で尊いからだ。私はあなたを愛している。これどういう意味かと言いますと、あなたたちが生きるために私は誰かをあなたたちの代わりに犠牲にした。これが昨日もお読みしましたイエス・キリストのことなんです。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が 人も滅びないで永遠の命を得るためである。つまり私たちの命を救うために誰かあなたの犠牲に私は送った。その犠牲に送った人というのが決してその辺の人を送ったのではなく、私の独り子を送る。でここに愛がある。これが聖書のもう全体を流れる大きな大きなストーリーなんです。自分の子供をあげてでも救いたい、それがあなたなんだよ。このことを聖書ではですね、よく福音と言います。福音、福音というのはグッドニュースという意味です。でイエス様はこのことを全員に伝えてほしいと言われました。聖書の聖句を読みます。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音とは、あなたたちは愛されている、あなたたちの命を救うために神様は自分の独り子を私にくださった。でこれがグッドニュースなんです、福音なんです。さて今日は聖書について少しですね、皆さんと共に学んでいきたいと思います。聖書というのは約1600年かけて書かれました。1600年です。1600年の間、約40人の人が書いたと言われています。つまり44人というふうに言われているんですが、40人がずらーって並んでですね、よし今日も書きましょう、僕じゃあ最初の方書きます、じゃあ僕最後の方書きます、せーのと言って書いたんじゃないです。1600年という年月を経て、違う時代に書かれたのにもかかわらず、一冊の聖書として物語がまとまってるんです。つじつまが合うんです。ここに不思議さを感じるんです。なぜ1600人も話してない、1000年後誰かがここ書くから僕はここ書いとこうではないんです。1600年かかって書かれているのにもかかわらず、全てがつじつまがっている、つながっている。でこれが聖書なんです。あ、ちょっと待ってください、今さっき40人ぐらいの人間が書きましたって言いましたよね。だったら人間が書いたということは、これは神様からのラブレターじゃないんじゃないですか。神様はそういう私たちにもたくさんのですね、後ほど聖句をご紹介するんですが、ヒントをくださっています。まず聖書にはですね、大きく2つに分かれることができるんです。新約聖書と旧約聖書です。右手に見えるのが旧約聖書、最初はですね旧約聖書からスタートするんです。そして新約聖書になります。見ての通りですね、この旧約聖書の方が分厚いんですね。で新約聖書がちょっとだけ短い。でイエス様が誕生するというお話は新約聖書に出てくるんです。旧約聖書のイエス・キリストという文字は一つも出てきません。しかし全体を通して実は読んでいくと、イエス様が散りばめられているんです。旧約聖書、新約聖書、おそらく私たちが教会で子供たちもよく聞くのが、多くの場合はイエス様のお話なので、この新約聖書です。新約聖書ですね。さて新約聖書と旧約聖書のですね、訳、この訳というのは、ある人が、あ、これって古い訳と新しい訳だと思ってました。しかしこの訳というのは約束、契約の訳なんです。何の約束か、実はすみません戻りますね。旧約聖書の約束というのは、あなたたちのために救い主イエス・キリストが生まれるよという約束がこの旧約聖書の根底にあります。なので旧約聖書に生きてた人たちは、イエス・キリストという救い主が生まれるんだということをずっとずっと待っていたんです。そして待っていて待っていて、そしてやっと生まれたと言って、イエス・キリストの物語が新約聖書なんです。この2つに分かれます。よくですね、私たちは創世記とかヨハネによる福音書とかマタイによる福音書、イザヤ書とかいろいろな書簡があるんですが、旧約聖書には39巻、そして新約聖書には27巻あります。これぜひ今日覚えていってください。覚え方としましては、何となく分かりますか？これはこうやったら覚えられる。これは3区27なんです。3区27、旧約39、新約27。旧約聖書はもともとヘブライ語とちょっとしたアラム語、新約聖書はギリシャ語で書かれています。これだけでですね、今日おそらく皆さんの聖書知識は、あ、聖書ね、あ、旧約と新約ね、39巻の27巻知ってますよね。ヘブライ語、ちょっとアラム語も入ってるらしいですけど、新約聖書はギリシャ語です。ぜひ覚えておいてください。この2つが一冊になって、キリスト教はこれを聖書と言います。ユダヤ教はですね、この聖典は新約聖書は入ってないんです。旧約聖書だけなんですね。いろいろな宗教はこの、聖書をですね、聖典として使いますが、キリスト教、そしてプロテスタントはこの2つをですね、聖書というふうにして、大切にしております。 さて、先ほどのお話に戻ります。人間が40人ぐらいの人間が書いたのならば、それは神様からの手紙じゃない。しかし聖書にこのような言葉が書いてあるんです。聖書は全て神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。つまり人間が書かれてますが、書きましたが、その人間に何を書くべきかを与えたのは神様なんです。なので全て神様が支配している。だから1600年という間をの中で書かれても一冊の本にパチッとついつまがるんですね。これが聖書という本です。さて、ラブレターを書いたことのある方が大勢いると思います。こういう経験ないですか？ラブレターを今でも取っているって方いますか？昔もらったラブレターを取っている、本当にいないですか？いました。ありがとうございます。もしかも破り捨てたわよ。だって変わったもの。これ人間よくあることですね。よくこういう言葉を聞きますね。冷めた、冷え切っています、変わったね。この頃の気持ちはどこ行ったの？逆にこの頃こんな気持ちだったのかと。人間の感情は変わりやすいです。で、聖書のラブレターはあることを明確に言ってくださってるんです。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。神様からの愛の言葉っていうのは永遠、常しえに立つ、決して変わらない。これが神様からの私たちが安心できることなんです。人からもらって、ああ今はこうかもしれないけど、どうせ冷めるよね、どうせ変わるよね、ではなく、絶対に変わらないよ。それが聖書の神様が私たちに与えてくださっている、もう誰に絶対的に信用できる、裏切らない愛のラブレターなんです。さて、聖書って何が書いてあるんですか？一言で言えばイエス・キリストです。これはもう言って間違いないと思います。聖書って何が書かれてるんですか？聖書はイエス・キリストについて書いてます。これが答えなんです。一つ聖句をご紹介いたします。イエス様の言葉です。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。これはイエス・キリストの言葉です。この言葉をイエス様はどういう人に言ったかと言いますと、当時の聖書のエキスパートたちに言ったんです。あなたたち聖書をよく研究しているよね、よく知っているよね、でも聖書は私について書いてあるんだよということをイエス・キリストは言います。で、イエス様がいた当時は新約聖書はありません。旧約聖書はあります。つまりイエス・キリストが言っているのは、旧約聖書もこれ私について書いてるんだと言ってるんです。先ほど言いました、旧約聖書はメシアが、救い主が生まれるっていうことが書いてます。なので結局これは私について書いてるんだ、でもあなたたちは気づいてないと。私だよ、あなたたちが待っていたものが生まれたんだよ。しかし当時の聖書のエキスパートたちは気づかなかったんです。イエス・キリストが自分たちが待っていた方だ。なぜなら圧倒的に彼らの想像とは違った人だったんです。王様のようでもなく、すごい身なりのいい人でもなく、本当に田舎から出てきた大工。あなた、いやいや、もっと私たちが待っている方は素晴らしい方だ、あんたじゃないと言って認めることができなかったんです。で、その結果最終的には十字架に彼をかけてしまったんです。さて、このイエス・キリストを知ることによって私たちは神様の愛を知ることができます。このイエス・キリストについても聖書はですね、何回もこう言ってくるんです。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。つまりイエス・キリスト、神様というのは、愛というのは昨日も今日もまた永遠に変わらない。神は愛であり、あなたは愛されている。これが聖書の一貫して私たちに対するメッセージです。神様は愛です。そしてあなたたちは愛されている。いや、私なんてあなたを愛している。一つの物語を紹介させてください。徴税人ザーカイという話です。イエス様とザーカイ、徴税人ザーカイの話がルカによる福音書という新約聖書に載っておりますが、少しこのお話を皆さんと共に考えていきたいと思います。 イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。その人は徴税人の頭で金持ちであった。イエス様はですね、エリコという町に入られました。で、当時の町のですね、通路は大人が両手を広げて触れるぐらいの幅だったそうです。なので決して大きくないんですね。なのでその、狭い道をですね、イエス様はこう通っていたんです。で、その町にザーカイという男性がいます。で、このザーカイという人どういう人か、二つ特徴がここに書いてあります。まず一つは徴税人の頭。徴税人というのはもう税金を奪い取る人です。当時この人たちはもう本当に嫌われていました。なぜなら当時のユダヤ人ではですね、ローマという国に支配されていました。税金をですね、ローマに払うんです。で、その仕事をユダヤ人のザーカイがやっていたので、ユダヤ人からはお前は俺たちの仲間なのになんで税金を取るんだ、まあ嫌われ者だったんです。しかもザーカイさんは、徴税人はいつもですね、1万円取るところを2万円3万円と取ります。そして1万円をローマに、そして1万円2万円を懐に、で、こういう生活をしていたので、人々からはなんて汚い人たちなんだというふうに嫌われてたんです。で、人々がおいザーカイ、1万円でいいはずじゃないか、なんで2万円払わないといけないんだというと、徴税人はいいのってローマの兵士に言っちゃうよ、ローマの兵士に言ったら捕まっちゃうかもしれないので、分かったよと言って2万円払う。なので人々はもう本当に徴税人は大嫌いでした。しかもですね、ザーカイさんは徴税人の中の頭、リーダーなんです。つまり嫌われ者中の嫌われ者。ザーカイが街を歩いているだけでみんなは、なんだザーカイこんなとこにいて、本当に嫌われていた。で、ザーカイ自身も自分は嫌われている、誰からも愛されていないということは感じていました、ひしひしと。なぜなら誰も自分に挨拶もしてくれない、みんな嫌な顔して見てくる。で、そんなザーカイはもちろん騙し取ったお金で金持ちだったんです。さて、実はですね、ザーカイという意味は、名前の意味はヘブル語で清いものという意味でした。ザーカイというのは清いものという意味です。多分ザーカイのお母さん、お父さんがこの子は清いものに育ってほしいと言ってつけたんでしょう、ザーカイ。そして彼は生粋のユダヤ人です。しかし徴税人は当時罪人、あなたたちは絶対に天の国なんか行けない、なぜなら罪人だから、悪いことしてるから、騙し取ってるから、救われない人というふうに見られたんです。さて、そんな時にイエス様が自分の町に来たので、ザーカイもですね、見に行こうと思ったんです。自分は誰からも必要とされていない、誰からも愛されていない、でもイエス様の噂を聞いてたんです。あの人はいろんな人に愛を振りまけている、もしかしたらこんな僕にも何か生まれ変わるチャンスがあるのかもしれないと思って、ザーカイは走って見に行ったんです。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられた彼である。見に行ったんですが、ザーカイの特徴は背が低かったそうです。で、見えないんです。狭い、道幅なので、見えないと言って、誰もザーカイに道をもちろん開けてくれません。ザーカイはなんだ、事件、愛されてない。そこでザーカイはどうしよう、でも見たいと言って走ったんです。徴税人の頭だったので、おそらく年齢がおじいちゃんだったというふうに考えています。年を取っていたのに走ったんです。そして木に登ってイエス様が来るのを見たんです。待ったんです。どれだろう。木に登って誰かを見たことありますか、皆さん。木登りして誰かを見たこと、木に登ってまで見たいと思った方います。あの人が見たい。一枚の写真を、これはですね、木に登ってまさにザーカイのように男性たちが見ています。すべての人がこの手前にいる、この緑ぼやけている緑の洋服を着て白いキャップをかぶっているこの方に全員の視線が注がれているんです。この緑の手前にいる方、どなたかご存知でしょうか。これってもしかして、これはまあ、いろいろなスキャンダルを起こしましたが、今でもおそらく世界で一番、カリスマ性のあるプロゴルファー、タイガー・ウッズという方です。 実は私アメリカに住んでいた頃1回だけですね、このゴルフのトーナメントを見に行きました。なぜならタイガーウッズが出るからです。行ったんです。タイガーが出るぞと言ってですね、行きました。でタイガーが出るということで、もうたくさん何万人という人たちがこう見に来てるわけです。まあ会えたらいいなと言いながらですね、こう待っていたんです。さあもう少しでタイガーが始まるから、ちょっとトイレに行こうということで、友達とトイレに行きました。トイレに行ってですね、先に済まして待っていました。で待っている目の前にはですね、パッティンググリーン、パットをするですね、グリーンがあったんです。これはプロの選手が試合始まる前に練習する場所です。なのでプロ選手がですね、数名こう練習してるわけですね。でゴルフもあまり詳しくなかったので、誰知らないな、でもこうプロがですね、こう練習してるわけです。まあでもかっこいいんですね。あ、すごいなプロだと言って見ていると、一瞬にして空気が変わったんです。ゾウゾウゾウゾウゾウゾウゾウ、そしてこう聞こえてきたんです。タイガータイガータイガータイガータイガータイガータイガー、叫ばれ、え、タイガータイガーと言ってふっと見ると、真っ赤なシャツを着たタイガーウッズがまさにですね、こちらにこう歩いてるんですね。だったって。もうイエス様を見ているような視線です。みんなタイガーだって見るわけです。実はタイガーウッズですね、ゴルフっていうのは4日間やるんですが、最終日には必ず赤いものを着るんですね。タイガーレッド、タイガーが来たんです。パッティンググリーンに現れたんです。ラッキーと思いながら、タイガーうわーってこういつもテレビで見てるのがすぐそこにいる、もう走っていけばこう触れちゃうぐらいので、こう見ていますと、タイガーがこう来てパッティンググリーンにこうボールをですね、こう落とすわけです。でこのボールの落とし姿すらかっこいい、かっこいい、なんだあれ。でこうパッティングを始めるわけです。なんかあの友人と話しながらですね、やってるわけです。練習ですよ。3メートルぐらいのパッとピシュ、入りませんでした。ちょっと横に、練習なのにギャラリーはおーって言うんです。練習ですよ、関係ない。で次も打っていってコロンって入ったら、イエー、練習なのに。もうタイガーはもちろんこのことはもう慣れてるので、いちいちこうこのことやりません。もうまあいつもみんな見てるんだなっていう形でやってるんです。すべての人の目線が彼に行ってるんです。その大会もいろんなプロがいますが、ほとんどの人の目当てはタイガーなんです。同じように2000年前のイエス・キリストもそのような存在でした。どうにかして彼を見たい、彼を見るためだったら何でもする、すべての視線がタイガーに行くように、街中の視線がイエス・キリスト。なのでザーカイは見ることができなかったんです。見えない、でも僕は諦めないと言って走って木に登ります。木に登ったザーカイはイエス様はどなただと目を凝らしてみるわけです。見たことないので誰か分かりません。でも大体分かるだろう、この群衆の真ん中にいるのがイエス・キリストに違いないと言ってですね、目を凝らしてですね、こっちに歩いてくる大群をですね、こう目で見るんです。さて、ここに一本の木があります。これは今のですね、昔のエリコの町、ザーカイが登った木として今でもここにあります。おそらくこれは違います。しかしこれからですね、観光名所になってですね、たくさんの方がこれがザーカイが登ったんだと言ってあるわけです。有名な話になってんです。イエス・キリストを見るためにある人の一人の男が走って登った。さてザーカイがこう見ていますと、イエス様の大群がずわーってきました。そしてこうなるんです。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。でザーカイはですね、どの方がイエス・キリストか分かりません。でも、あ、来た来た来た来た来たと言うと、一人の男性はふっとザーカイの上にいる下で、真下でですね、泊まるんです。で泊まって、そしてふっと目を上げるんです。目が合うんです。あっ、あの人だ。憧れの人と目が合う。今まで見たかった人と目が合う。もうすごいドキドキしたと思います。しかもどのような目つきだったか。このよう、エレン・ホワイトという方がいるんですが、私たちの教会の初期の指導者でもありますが、その方がこう書いています。イエス様はどんな目でザーカイを見たか。心の底まで読み通すような目つきをして、木の上にいるザーカイをご覧になった。つまり全部見透かされている、全部わかっているよ。あなたが嫌われていて、心に虚しさを持っていて、そして私を見に来た、全部わかるよという目で イエスキリストはザーカイを見たんです。そういう目で見られたことありますか？全部バレてる人から見られる目。あちゃ、何か悪いことをした時、子供の頃何かやったでしょ？やってない。やったでしょ？あ、もうバレてる、この人やりました。そのようなですね、気持ちです。あ、この人全部わかってる、僕のこと。その全部わかっているイエス様がザーカイに言ったのは、おい、あんまり徴税人として税金を虫取っちゃダメだぞ、しっかりやれよ、じゃな、ではなく、こう言うんです。今日はぜひあなたの家に泊まりたいって言うんです。で、当時ユダヤの社会ではこの人の家に泊まるということはすごく仲のいいことを意味します。もう本当に親密。イエスキリストは今日あなたの家にぜひ泊まりたいんだって言うんです。だから降りてきてって言うんです。英語の聖書ではですね、 I must っていうふうに使われています。で、 must という言葉は何々しなければならないっていう言葉です。つまり神様が私たちと共にいたい、救いたいというのは、救えればいいな、できれば救ってもいいよ、ではなく、あなたを救わなければならないんだという気持ちがここに込められているんです。それぐらいの存在だってことです。私たちがあなたたちを救わなければならない、私は救われる必要があるんですが、そうだ、救わなければならないんだ。で、この言葉にザーカイはみんなが見てますよ。群衆が、町の人が、マジでイエス様、あんなやつのとこに、みんなが見てます。しかしそれに対してザーカイも応答します。こう応答します。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。ザーカイは喜んで降りていったんです。やったと言って、それでイエス様どうぞ。すると周りにいた群衆がつぶやき始めるんです。で、ここでつぶやいたのは、聖書が書いてあるのは皆って書いてあるんです。全員です。なんでつぶやいたか、あの人とはイエス様です。あの人分かってないね、なんであんな人のところに泊まるの、あんな罪人の人のところに。そう、全員がざわざわざわざわざわざわ、罪深い人のところに泊まったとか言ってですね、ざわめくんです。それをもちろんザーカイは聞いています。イエス様も聞いています。ザーカイの気持ち、どんな気持ちだったでしょう。みんなが言っている、そうだ、そう、そうに違いない、確かに僕は罪深い。で、そんな時ザーカイはですね、こういう行動をするんです。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。立ち上がるというのは振り向いてという意味もあります。振り向いて主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエス様とそしてみんなの前で告白するんです。イエス様、僕は財産半分を貧しい人にあげる、そして今まで騙し取っていたら、そのお金を4倍にしてその人たちに返す。で、これを本当にザーカイがやったならば、彼はもう一文無しになります。破産です。全く何もなくなります。しかしザーカイはそれでもいい、私は大切なものをやっと手に入れた、それはあなたを知った、イエス・キリストが私のお家に来てくれる。聖書にですね、このような言葉が書いてあるんです。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。もう一つ同じようなものです。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。つまりキリストに出会うということは、他のものは全部いらなくなるということなんです。優先順位が全く変わるんです。この人さえいれば私はいい。で、これはですね、決してこの人さえいればじゃあ家族もいいんですか、ではないんです。この人の愛を受けて家族に愛を分け渡す。これが聖書のが私たちに説く愛なんです。まず私からの愛を受けて、そして家族友人を愛しなさい。ザーカイはその最高のイエス・キリストと出会ったので、財産全部いらない、あなたを見つけた。それに対してイエス様は誇らしげにそれを聞いてこう言います。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。アブラハムの子というのはですね、ユダヤ人のことを、この 選民、選ばれた民を聖書ではアブラハムの子と言うんです。ザーカイはユダヤ人なのでアブラハムの子でした。しかし町の人たちは、あいつは違う、血はユダヤ人だけどやってることが徴税人、罪人だからアブラハムの子ではないと決めつけてたんです。しかしイエス様は、この人もアブラハムの子だよ、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。じゃあ日本人の私たちはアブラハムの子になれますか。他のユダヤ人以外は、聖書はこう書いてあるんです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。信仰によって生きるってどういうことですか。それはイエス・キリストのあなたのお家に泊まりたい、あなたの心に入りたい、あなたの人生に入れてほしい、その問いかけに応答することが信仰によって生きることなんです。わかりました、お願いします、一緒に歩んでください。あなたは私を愛してくださっている。しかもその愛というのは決して変わることのない愛です。この手紙を聖書は私たちに与えてくださっているんです。愛されている、この応答に応えてほしい。この手紙を私たちはいただいています。しかし聖書ということを知っていても、この中身をなかなか私たちは知る機会がないと思うんです。でそのための講演会でもあり、聖書の学びがあるのかなというふうに思います。最後に一つの物語をご紹介させていただきます。ジョン・カリアーの手紙。ジョン・カリアーという男性がいました。1949年、彼は殺人を起こしてしまい刑務所に入ることになりました。で刑務所に入って数年後、彼はですね、労働専門の施設に移ることになったんです。その施設では毎朝ひたすらですね、毎日労働します、朝から晩まで。でひたすら労働するのを、まあ、刑務所の人たち、労働施設の人たちは見てるわけです。でしばらく経って1968年、刑務所に入ってから19年後ですね、決断したんです。ジョン・カリアはしっかりと働いているし、更生しただろう、釈放しよう。刑務所から労働専門の施設に解放の自由の手紙が送られました。ジョン・カリア宛てに渡してくれ。ジョン・カリアは1968年をもって釈放。ジョン・カリアは19年の刑務所生活、労働施設の生活を終わって自由になったんです。それから10年後の1978年、刑務所のスタッフがですね、労働の施設を訪問することになりました。見回りすることになったんです。刑務所から何人かのスタッフがですね、労働専門の施設をこう訪れました。でこう説明を受けるんです。ここでいつも畑をやってます、ここでいつも機械工事をやってます。でいろいろなこの刑務所の、囚人たちがですね、働いてるんです。でふとですね、一人の刑務所から来た男性が歩いていると、彼にですね、一人の男性が目に入ったんです。ん？あのゼッケンの270何番って誰？係員は調べます。はい、270何番、ジョン・カリアですって言うんです。ジョン・カリア270何番、もう一回確認して、ジョン・カリア、ちょっと待って、刑務所に確認します、すいません、ジョン・カリアっていう方は釈放になってなかったっけ。刑務所は確認します、釈放になってます。1968年、今から10年前、釈放の手紙をその労働専門施設に送ってますよ。しかしジョン・カリアはそこで働いてるんです。びっくりしたその方はジョン・カリアの元に行きます。すいません、あなたはジョン・カリアですか。ジョン・カリアさんは手を休めて、はい、私はジョン・カリアですか。なぜあなたはここで働いてるんですか。なぜ。それは私は囚人だからです、罪を償っています。実は10年前、あなたは釈放されています、自由の手紙がここに届いてるはずなんです、もらってませんか。ジョン・カリアはもらってない、そんなの知らない、知らなかったと言って、釈放された時から10年、彼はずっと働いてたんです、自分が自由の身っていうことを知らずに。 自由の手紙、最高の手紙を彼は受け取っていなかったんです。聖書も実は一緒なんです。自由になった手紙なんです。あなた方は自由になった。いつ自由になった？それは2000年前イエス・キリストが十字架にかかって亡くなったその時に私たちは自由になっているんです。自由ってどういうことですか？これまた後ほどいつの日かお話したいと思います。この手紙を知った時に私たちはそうだったんですかと言って初めて解放されるんです。ラブレターというのは私たちにもちろん最高の気持ちを与えてくださいです。そうだったんだ、こんなに愛してくれたんだ、自由なんだ、それを知らせてね、この手紙を伝えてね、そのために教会は建てられています。私たちは愛されている、自由になったんですよ。このことを知らずに多くの人たちが苦しんでいる。生きる意味がない、生きる価値ないんじゃないの、何のために生きてんの私、そして自分自ら命を絶ってんです。愛の手紙、この自由の手紙を神様は私たちに与えたいと思っています。しかしですね、聖書には神様の敵がいるというふうに明確に書いてあるんです。このような聖句があります。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。で、ここで出てくるこの世の神というのはこの世界を支配している、この罪の世界、この世界は死もあり苦しみもあり悩みもあり涙もあります。この世界を支配しているのは神様と反対の、まあ、よく言われるサタンとか悪魔とか敵、この敵はどうにかしてですね、人間にこの手紙を見させないようにするんです。見るな、読むな、ここには本当のことなんて書いてない。この戦いの中で実はこの世界は動いているって聖書は言うんです。教会は知ってほしい、この世の神は見なくていい、そんなもの神話だ、作り話だ、あなたには関係ない。福音、グッドニュース、イエス様は全世界にいて全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。新約聖書はギリシャ語で書かれていると言いました。福音というのはギリシャ語でですね、ユーアンゲリオンと言います。ユーアンゲリオン、グッドニュース、ユーアンゲリオンから来た大作がエヴァンゲリオンという物語があります。物語があります。エヴァンゲリオンというのはですね、私見たことないんですが、戦いの物語です。まさに実は聖書も戦いの物語なんです。誰が戦っているんですか？神様と、そして神様の愛をどうにかして人々に伝えないようにしているもう一つの敵。一つの絵をご覧いただけます。少しドキッとするような絵ですが、よくですね、こういう講演会で使われる絵なんです。腕相撲をしている絵です。イエス・キリストとサタンです。こんな絵があります。イエス・キリストはどうにかして神様はあなたたちを愛しているということを伝えたいんです。それに対して敵がいるんです。伝えないぞ、神は愛なんかじゃないぞ。神様のメッセージは神は愛であり、あなたは愛されている。しかし神様の敵は私たちにこう言うんです。神は愛ではない、神は愛だったらなんでこの苦しみがあるんだ、あなたは愛されていないよ。これがこの二つの中でこの世界は今動いていると聖書言うんです。あなたは愛されている。神はその一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この神様は愛じゃないんじゃないか、神様は愛だ、この最終的にこの選ぶのはですね、私たち一人一人にかかっているんです。選択の自由はあります。神は愛だ、そしてその愛を一番知ることができるのはイエス・キリストを知ること、何よりもキリストの十字架を知った時に、ああこんなに愛してくださっているんだということが分かる。ぜひですね、この9日間でこの聖書の流れ、そしてイエス様という人を知って、あ、これ本当に私に関係あるかもしれないということをですね、考えながら、過ごしていただきたいと思うんです。さて、明日はですね、壊れた絆というタイトルでお話します。神様が作った完璧なこの世界になんでこんな苦しみがあるんですか？神様は完璧じゃないんですか？この罪っていうのはどこから入ってきたんですか？そして一番有名なエヴァさんが木の実を取って食べてしまったお話はどういう意味があるんですか？実は明日のお話はですね、この 私個人この9日間で最も、ポイントとなる一日です。でこの明日のお話を私たちが理解することによって聖書の全体的な流れがですねスッと分かるようになると思うんです。ぜひ明日来ていただきたいと思います。少し中身が濃いです。本当にそんなことなんですか。しかし聖書の言葉というのは決してふんふんという言葉ではなく神様の言葉なので必ず心に動きがあります。そんなことなの。でこのお話をですねぜひ神様からの言葉として聞いていただきたいなというふうに思います。それではただいまからしばらくの間ですねあの緑色のフィードバックカードをご記入ください。昨日もたくさんの方に書いていただきありがとうございます。でこのまだまだですね大きないろいろなトピックがあるんですが聖書の学びをしてみたい方、書いてくださっています。後ほどまたですね後日ですね連絡を取らせていただきますがぜひフィードバックカードにですね書いていただき、そしてこれからの講演会の続きをですねぜひ、共に学んでいけたらなというふうに思います。それではしばらくフィードバックカードを書く時間とさせていただきます。お願いいたします。天の神様、今日はあなたからの本当に、ラブレターである聖書について学びました。あなたは私たちを愛しておられ私たちと共にいたいと願っておられます。ここに集ってくださったお一人一人の心にあなたが触れてくださいますように。お一人一人の心にあること全部あなたはご存知です。一人一人にあなたからの祝福そして平安を与えてください。またご家族を一人一人もあなたが祝福してくださいますように。これからまだ続きますが、すべてあなたが導いてくださいますように感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。